もう遅いから本を読むのをやめて寝たらどう？
わかってるよお母さん。でも僕はうんと勉強して知識を身につけたいんだ。
でもお前が読んでいるのは聖書だよ。
そうだよ。聖書から学べることはたくさんあるんだ。聖書を読んで研究する人は誰でも元気づけられ知識を身につけることができるんだ。
だったら仕事を減らしてその分勉強時間を増やすことね。適当な睡眠と休息を取らないとダメよ。
お父さんが亡くなってからは僕が家の中心となって生活を支えなければならないんだ。だから働く必要があるんだよ。
でもお前はまだ若いんだから若者らしく楽しく遊ぶ時間も持たなくちゃ。それにお前は。
お母さん、僕は十分に楽しんでるよ。働くことが好きだもの。一人前の立派な人間になっていろんなことをやり遂げるのは楽しいよ。僕は世界で誰よりも素敵なお母さんの世話をさせてもらってるんだから、こんな嬉しいことはないよ。
お前のような息子を持って嬉しいよ。お前は一人前の立派な人間だ。でも私はやっぱり仕事や勉強を控えめにして若者らしいいろんな。
この前の安息日に休んだばかりですよ。それに安息日の前日の大部分と安息日の翌日も。あ、僕はカペナウメへ行ってきたんです。
若者の行くところじゃないわ。ただ礼拝してナザレのイエスとかいう新しい教師の話を聞くだけでしょ。
でもお母さん、イエスという人の話を聞いたりその姿を見ることほど楽しいことはなかったよ。もちろん素晴らしいお母さんにいろんなことをしてあげることは別だよ。
それを聞いてお母さん本当に嬉しくて泣けてきそうだよ。ところでお前はイエスが救い主であることを確認するために聖書の勉強をするつもりだと言ったね。本当かい？
もちろん。彼こそがメシア、救い主だ。
はっきりそう言えるの？
もちろんだとも。
どうして？議会でさえイエスをメシアとは認めていないんだよ。
まさにそのことについて数多くの預言者がいろんなことを書いてきたんだ。とてもたくさんのことをね。だからイエスがメシアだと信じないわけにはいかないんだ。
そういえば
お母さんも知ってるようにイスラエルのすべての母は自分の息子が、あるいは息子たちの一人がメシアであってほしいと何百年も、いや何千年もの間望み祈ってきたんだ。とうとうそれが実現し、ヨセフの妻のマリアがその幸運な母になってイエス、つまりメシアで、まさに神の御子であるイエスを産んだんだ。
さあ今はとにかくお前は休む必要があるわ。ところで明日の仕事は？
ブドウ畑の刈り込みを始めるつもりだけど。
そりゃ大変な仕事だよ。ぜひ疲れを取っておかなくちゃ。もう寝たらどう？
わかったよお母さん。寝るよ。
おやすみ。
おやすみお母さん。
いやあ、おはよう。
あ、おはようございます。
幸せそうだね。大変な重労働なのに。
僕は働くことが好きです。
わしもそう思うし、この小さな村の誰もがそう思ってるよ。我々は皆君がお母さんの世話をする姿を見て頭が下がる思いなんだ。ところで他でもないんだが、ぜひ一つ尋ねたいことが。
何ですか？
奇跡を行うという、あの近頃噂になっている教師の話を聞きに君がカペナウムに出かけたことについてなんだが、彼の話を聞いたのかね？
ええ、何時間も座って聞いてました。イエスのお顔も見ました。
その人は人々が言うような素晴らしい、そして力のある人なのかね？
それ以上です。もっとすごいです。本当に力のある人です。
本当に力のあるのは神様だけだが。
イエスは神の御子でいらせられます。彼はすべてのものを作り出し、すべてのものはその命令に従うのです。悪霊でさえ彼に従います。すべてのものを支配するイエスに従わざるを得ないのです。
心から信じているようだね。
信じています。
しかしもし君の信じることが本当なら、どうして議会はそう信じないのだろうか。どうしてイエスを憎むような態度を取るのだろうか。 それは妬みかな。
そうかもしれません。あるいは嫉妬や恐れなどかもしれません。
恐れ？
議会は聖書をよく知っています。だからこそイエスがメシアであることを知っているのだと思います。けれども議会の人々は利己的で偏屈なので、イスラエルの人々に対する力や影響力がイエスに奪われることを恐れているのです。
もうそうかもしれないな。でもどうしてわかったのかね。
直接聞いたわけではありません。ただ事実や実際にあったことからそう考えられるだけです。私には信仰があり、その信仰は、
おい、どうした？
痛みが、ちょうどここです。
何かわしにできることでも。
家に、連れて行ってください。
わかった。さ、わしの、ここに捕まって。
気分はいいかい？気分はずっと良くなったかい？
医者を呼んだ方がいいでしょう。
ねえ、ぜひ急いで。
どんな状態ですか、先生？
この辺も
息子の状態はどうでしょうか。よくなりますか。
奥さん、息子さんは亡くなられました。
息子さんは立派な若者で、村の者はみんな好意を持ち尊敬してました。お葬式の心配はなさらずに、私がすべて取り計らいます。もしもやるし、棺も担ぎます。もしあなたが自分でなさるとおっしゃるなら別ですが。
いいえ、私の息子は。
その頃、イエスと弟子たちと数人の人たちはカペナウムを去り、ガリラヤの丘を横切ってナインの小さな村に向かっていました。彼らはその村の近くに来ました。
葬儀の列です、先生。前の方に棺があります。村人が皆泣いているところからすると、誰からも好かれていた人物のようです。でも死んだ人はもう。
ペテロ。
泣かないでいなさい。
どうか死者に触れないでください。汚れていますから。
イエスは近づいて棺にお触れになりました。棺を担いでいた人たちは立ち止まり、回想者たちの悲しみは次第に希望へと変わり、皆棺の周りに集まりました。皆ここにいる人、イエスが病気を治し悪魔を追い払った人であることを知っていたのです。死もまたイエスの力の支配下にあるのでしょうか。
若者よ、さあ起きなさい。
目を開けた。動いたぞ。生き返ったのだ。
ここはどこですか？イエス様、お母さん、これは葬儀の列ですか？私は死んでいたのですか？
でも今は生きているんだよ。イエス様が生き返らせてくださったんだよ。お前は生きているんだよ。お前は生き返ったんだよ。